大好きが天才を生む第706回をお届けいたします。今回のテーマは演習お話ブルーバックスです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。私も昔ですね、例えばその中学生の頃とかですね、相対性理論とかってことを知りまして、これ一体どういうことなのかっていうことですね。まあ当時知らない人にとっては、知らない中学生にとってはかなり神秘的なことではあるんですが、当時はですね、高校の教科書なんかにもその最後のね、特殊相対性理論なんていう解説もあって、で、まあ興味深く読んでいたりしたんですが、そういうまあ人に対して、ね、ある種まあ科学少年っていうんですかね、そういうのに興味を持つ人に対して、その二つのアプローチが実はあると思うんですよね。一つはお話としてのその特殊相対論、まあ例えば相対性理論の話とかってあるでしょ。例えば双子のパラドックスの話とかね、いろいろあるじゃないですか。はい、そういうなんていうか、面白おかしいようなお話っていうのが一つあって、まあそれを代表するのが、まあブルーバックスとかそういうのがありますよね。で、私の中学1年生か2年生くらいの時に夏休みにそれを買い込んでですね、随分読んだことがあるんですけど、実際は正直全くわからなかったですよね。これ別にブルーバックスの悪口言ってるわけでも何でもないですよ。科学の啓蒙っていうのは実はすごく大事なことで、しかもなかなか超有名な、というか超一流の学者が書いてることが多くて、特に当時なんか、そうですね、片山先生が書いてましたからね。湯川先生のお弟子さんのね、量子力学の解説とか書いてらしたし。で、でも結局じゃあそれを読んで相対性理論が分かるようになったかっていうとのはありませんし、あるいはその量子力学が分かるようになったかっていうのは分からないですよね。でもそれはすごく残念なんです。すごく精読したんですけど、やっぱり分からなかったですね。で、やはりどちらかというとですね、中学生とか、まあ、高校生ぐらいに、そういうものを、進めるっていう人も多いと思うんですけど、でもね、私は逆に、それ悪いとは言いませんが、やはりですね、理科系科目っていうのは、まあもちろんその英語とかもそうですよ。外国もそうなんだけど、演習っていうのが大事なわけですよ。もう1年演習、2年演習ですよね。あとは覚えることね。数学の定義や証明を覚えることっていうのは軽視しちゃダメで、むしろこれはすごく大事なことなんですよ、実は。まあ、有名な岡清先生がですね、パリ大学に留学した時に、おっしゃったっていう言葉で、その要はパリ大学のその数学教室の本がありますよね、数学教室の図書館の本が、すべてですよ、棚心にあるように思えたっていうふうにこうおっしゃってますけど、まあ、そういうもんなんですよ。まあ、すごいでしょ。要はその棚心に入るぐらい、こう、要は自分の頭に入っていて、まあだから何万冊飛んですよね、実はね。論文だとかそういうものを全部覚えているんだと思うんですよ。実際その、そういう訓練をするし、セミナーとかではね、徹底的に約、それこそその、学部の、こう、高学年からですね、博士まで、修士博士とですね、そういう訓練をずっとするわけですよ。まあ、例えば、1時間とか2時間とかセミナーの時には、もうそれこそ何にも見ないでね、メモ一つ見ないで、その内容を発表するんですね。そういう訓練をするんです。そうするとですね、やっぱり、まあ、そもそも頭が良くなるし、それからやはり数学っていうものが分かってくるんですよね。で、その話っていうのが、やはりまあ、そうじゃなくて本当に身につくっていうのは、そういう地道な訓練ですね。演習問題を解くとかですね、定理の証明をきちんと追っていくとかですね、あるいはそれを記憶するとかですね、そういうことがすごく大事なんですよね。だから私はだからなんだっけな、どんどんね、演習をやって、演習なり本なりをきちんとした、教科書を読んでね、で、どんどん力をつけていった方が一番いいなって思うんです。フラストレーションがたまらないんですよね。で、十分で生きるので、例えば、もし、ここで聞いてらっしゃる方ね、中学1年生の方が、何としても、相対性理論を理解しようと思えば、それこそね、1年、2年で時間かければ、十分可能だと思うんですよ。なぜね、相対性理論だって約100年前の話ですからね。100年前の理論が分かんないっていうのは、ある種逆に言えば異常なんですよ。だから分かって当然なんですね。ただ、その勉強の仕方っていうのはあって、あるいはその心理的な壁みたいなのがあるんで、ただそれを超えればいいんですね。だからむしろ正攻法に、もし中学生が聞いてらして、あるいは小学生の方が聞いてらして、僕はやっぱりどうしてもその相対性理論って話と、よくテレビなんかでもいろいろその相対性理論の話とか出てきますね。宇宙論の話とか出てくるけど、まあ所詮それは話であって、まあ面白いけれども、だからっていうところですね。そこで終わるっていうところですね。だからそれでなんかオリジナルな何かを作れるわけでもないし、何か発見できるわけでもないので、やはりそれはその、暗黙の了解としてすごくその、暗黙の了解とか皆さんがね、フラストレーション抱えるんじゃないかと思うんです。 ですから、それはもう順序立てて勉強して、今、教育体系が確立されています。いい教科書も問題集もあるので、例えば小学生なら小学生って、中学生なら中学生、別にスタートの、ですかね、学力は問わないんで、それをその順々にですね、こなしていけば、叱るべき本を叱るように正しくこなしていけば、十分そこに到達し得るんですね。特に日本っていうのは、やはりこれはありがたいことにですね、最先端の本まで、ことまで日本語で学べますので、このことの効率の良さっていうのは本当に大きいですよね。いかに先人の努力っていうのが大きいかってことですね、一つ学問といってもね。そういうことを感謝しつつですね、やっぱそういうこともやっぱ大人を教えなきゃダメですよね。で、感謝しつつですね、やはり勉強していったらいいと思います。いい教科書いっぱいありますしね。わかんなかったら私に聞いてください。とにかくですね、この、なんていうか、正攻法でやることを怖がらないってことですね。もちろん、ブルーバックスとかそういうお話のね、あるいは啓蒙的な、なんていうか、テレビ番組とかは決して無駄だとは言いませんが、やはりそれをしたからといって、当然ながらですね、論文書けるわけじゃないし、何か発見できるわけではないですよね。それよりそのフラストレーションっていうのはみんな抱えると思うんで、それならばもう、フラストレーションがあるならですね、しっかりそこで、勉強していけばいいことだと思います。どんどんですね、そういう方が出てきてですね、日本を引っ張っていってくださったら本当にいいなと心から思っています。私の恩師の一人がですね、退官するときにですね、おっしゃってたことがすごく印象深くて、これ皆さんにお話したいなと思うんですが、やはり少年時代にアインシュタインに憧れて、で、まあ、ずっとそのままの人生を送ってこれたのは、自分は、本当に幸せだったとおっしゃっていて、いや、そうだろうなって思ったんですね。で、もちろんね、時代が許さないとかいろんな、例えばその一つ世代前ですね、私の父の世代とかは、っていうのは本当にそれどころじゃなかった世代ですね。でも、今はそうでないので、とにかく学問を志したらば、ぜひ、大きな花を皆さん開いてほしいなと、開かせてほしいなと、ふうに心から思っています。頑張ってください。ありがとうございました。
第706回の今回は、演習お話ブルーバックスというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。